皆さんこんにちは、リビングアメリカの和田です。今日も僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございます。今日は4月の3日月曜日ですね。今年もあっという間に4月に入ってしまいましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。4月といえばもう新学期、新生活ですね。もう確か桜の方も咲いているんですよね。ちょっと前まで寒い寒いと言っていたんですが、やっぱりちゃんとなんですか、4月に入ると桜が咲くというか。で、ロサンゼルスの方も日本の桜とはちょっと種類が違うんですけれども、公園で桜が見れるところがあって、今が満開というふうになっています。はい、それでは今日のポッドキャストなんですが、まずはお知らせからいきたいと思います。毎年夏にロサンゼルスで開催しているダンスのサマーキャンプなんですが、今年も夏に開催します。で、今年はですね、2つプログラムがありまして、中学生のダンスサマーキャンプと高校生以上のダンスサマーキャンプの2つのプログラムとなります。で、日程なんですが、中学生の方が8月5日に日本を出発して、8月の20日20日ですねに日本に戻る2週間のプログラムになっています。で、高校生以上のダンスサマーキャンプは8月5日日本出発で、8月の27日に、日本に戻る3週間のプログラムとなっています。で、プログラムではですね、複数のダンススタジオに通うことができるんですが、中学生の場合はミレニアムとムーブメントライフスタイル、この2つのスタジオに通ってレッスンを受けます。で、高校生以上の、プログラムではミレニアムとムーブメントとデビー、この3つのスタジオに通ってダンスを、レッスンを受けます。で、どのスタジオも、特にヒップホップで人気のあるスタジオですね。なので、もう思いっきりヒップホップ漬けの、生活が送れるという、レッスンが受けれるというプログラムになっています。で、もうお申し込みは開始してまして、それぞれ定員が6名ずつなんですね。で、中学生の方は、3名お申し込みをもういただいていますので、残りが3名と。で、高校生の方は2名、お申し込みいただきましたので、残りが4名となっています。で、それぞれの、プログラムの詳細なんですが、リビングアメリカ中学生ダンスサマーキャンプと、検索していただくと、中学生のサマーキャンプの詳細が出てきます。で、高校生以上の方はリビングアメリカ高校生ダンスサマーキャンプ、高校生以上かな、ダンスサマーキャンプというふうに検索していただくと詳細が出てきます。で、それぞれのページでそれぞれの、プログラムの、詳細が見れるようになっているのの他に、資料も、お送りするようになっているので、もし、どんなプログラムだろうというふうに、興味がある場合は、ホームページの方からぜひお問い合わせください。はい、以上がお知らせとなります。そして僕の近況なんですが、ついこの前ですね、ロサンゼルスで行われた、WBC、野球ですねを見に行ってきました。で、全然、見に行く予定ではなかったんですが、僕もともと野球にそんなに興味がないんですね。で、野球選手もあんまり知らないので、それで別に、やってるんだなという程度で見に行く予定ではなかったんですが、その日本と、準決勝の相手がアメリカだということで、あ、これはちょっと面白いかもと、思って見に行きました。で、席もですね、調べて、その日本側の席ですね、三塁側、一塁側とあって、どっちが日本側なんだろうというのを調べて、三塁側だったんですが、そっちの席も取り、で、せっかくなので家族、4人ですね、僕と奥さんと子供2人と、行ってこようということで、席を、3つなんですけれども、一番下の子はちっちゃいので席を3つ取って、もう準備万端ということで行ってきました。で、行ってきたんですが、まずそもそもですね、当日は雨が降っていました。ロサンゼルス、ほとんど雨が降ることがないんですが、雨が降ったといっても、ザーザーと土砂降りで降ってるわけではなくて、霧雨ですかね、小雨のような感じで、パラパラパラっと、降っていたんですが、それでも珍しいですね。わ、雨が降ってるよと、野球やるのかなと、思ったんですが、野球はやってたんです。で、その日の朝ですね、 息子が、熱を出しました。元気なんです、子供なので熱を出しても。だからちょっと あったかくしていけばいけんじゃないのかなというふうによぎったんですが、やっぱりね、ゆっくりしなきゃダメですよね。その親が行きたいという都合で、子供が熱があるのに野球に連れてっちゃダメだなと、思い直しまして、野球をとりあえず断念しました。でチケット3つあったんですけど、もう当日ですし、まあ、どうにもできないと、まあ、もったいないけど仕方ないよねと、思ったんですが、うちの優しい奥さんがですね、もうせっかくだから、一人でも行ってきたらというふうに言ってくれました。で、ね、正直、本当にっていいのって言いながらも、正直やったと思いましたが、まあ、一人で、見に行ってきました。で、すごくいい席だったんですね。子供もいるので、なんかこう、バタバタする席が嫌だというか、パッパッと行けて、パッと見れるという席で、1階の内野席、1階なんですけど、なんていうんですかね、2番目ですね。だから2階になるのかな。まあでもすごくいい席で、選手も見れて、で、本当に、たくさんの日本人がいました。まあ、ロスにはもともとたくさんの日本人が住んでるんですけれども、日本からもすごくすごくたくさんの方が応援に来ていました。で、さっきも言いましたけど、僕ほとんど野球を見ません。で、野球を多分見たとしても、チャンネルを変えてて、野球をたまたまやってて、なんていうんですか、1イニングっていうんですかね、1回の表、1回の裏みたいな、それだけちょっとチラッと見て見ないというぐらいの感じで、感覚的にですね、野球ってすごく長いなっていうふうに思ってたんです。1回から9回まで、攻撃守備っていうのをこうやりながら、まあ、やっていくんですけれども、でけれどもってもそんなこと当たり前なんですが、でも実際に見に行ってですね、やっぱり日本頑張れって思ってると、まあ面白いからだと思うんですけど、やっぱりその実際に見に行くとあっという間に過ぎていくんですね。1回終わり、2回終わり、3回終わりと、で点を取って取られて同点になってと、あ、このまま勝てるのかなと思ったら点取られちゃったんですね。でそこから頑張れ気持ちが強いとですね、また過ぎるのが早いというか、あ、もう9回裏になっちゃったよっていう感じですよね。でも本当に何ですか、頑張ってたと思います。こんなこと僕に言われるまでもないと思うんですが、その野球に全然興味のない僕が見てもですね、すごく興奮しましたですし、すごく悔しかったです。あと、なんかその日本人がああいうふうにこう一致団結して応援してるというのはすごく、嬉しかったですね。なのでもう本当に楽しんで、見てきました。で、あと、まあまあそうですね、準決勝で敗れてしまいましたが、まあ、そこまでは確かストレート勝ちというか無敗だったんですよね。もうそれもすごいことだと思いますし、アメリカにですね、確か1点差ですよね、 2-1 で負けたんですかね。それだけでもすごいことだと思います。なので本当にこう頑張ったなと、侍ジャパンすごいなと、思う試合でした。はい、以上がちょっとごめんなさい長くなりましたが、僕の近況となります。で次、気温ですね。ロサンゼルスはもう夏みたいです。最高気温が確か先週は25、6度ありましたかね。で最低気温が14度ですね。もう本当に普通に夏みたいに生活してます。でニューヨークの方はまだ寒いです。でもまあ暖かくなってきて、最高気温が16度で最低気温が4度ですね。でちょっと比べてみたんですが、ほとんど東京と同じような感じです。で雨も降っていて、まあ、傘が必要というふうになっています。はい、それでは今日のトピックに行きたいと思います。今日のタイトルなんですが、留学中にもしも病気になったらというものです。もうこのタイトル通りなんですが、もし病気になったらどうするのということですね。で、基本的にですね、留学生の留学生活、留学中の、留学生活は基本的に自立した生活をお願いしています。なので例えば買い物であったり、それこそ寮だと自炊なので自分で料理を作ったりと というような基本的な生活は全て自立して、自身でやっていただくというふうにお願いをしています。で、病気になった場合もそうですね、ちょっと熱があると、風邪をひいたという場合でも、留学生で対応していただくというふうにお願いしています。で、まあ、ひどくなれば当然病院に行くということになるんですが、それではじゃあ病院に行く場合に、どうすればいいかという流れをですね、今日は簡単にご紹介したいと思います。で、まずそもそもですね、留学する場合に絶対に、準備しておかなきゃいけないもの、入っておかなきゃいけないものですね、は海外旅行保険です。これは留学前に、必ず加入していただいて留学していただきます。で、この保険ですね、もう本当に今日本の海外旅行保険はどの保険を見ても素晴らしい保険ばっかりでですね、すごく安心で、なんですか、質の高い保険なんですけれども、まず病気になりましたと、これはきついと、病院に行かなきゃいけないという場合ですね、まずこの保険会社に連絡をします。で、保険会社なんですけれども、保険に入った時に保険会社の電話番号をもらえます。だいたい小冊子をもらうんですが、ちっちゃい冊子ですね、注意事項とかいろいろ書いてあるところに保険の連絡先ですね、アメリカに留学したらならば、アメリカでの連絡先が入ってます。で、ほとんどの保険会社は日本語で対応するので、日本語で話ができます。電話をして、日本語で症状を説明したりということが可能です。で、アメリカの病院はですね、基本的に予約がないと見てくれないので、まずアポイントを取ります。で、どうやってアポイントを取るかというのは、さっき言ったその保険会社の電話番号に電話をして、症状を伝えます。で、病院に行きたいということを伝えると、その保険会社の人が、電話のオペレーターがですね、いくつか病院を紹介してくれるので、保険が使える病院ですね、うちだとこの子とここのここの病院に行けますというので、その中から、行きたいところを選びます。で、大体はですね、滞在している一番近いところを選ぶんですが、どうしてもその日本語が使える先生がいいと、日本語を話せる先生、もしくは日本人の先生がいいとなった場合は、そのリクエストをして、で、ちょっと場所が限定されるので、遠くになってしまうかもしれませんが、その保険会社に予約を取ってもらいます。で、保険会社がですね、じゃあ予約を取りますと、何時がいいですかというので、予約を取ってくれるんですね。で、その予約を取った病院に、移動をします。で、この移動も留学生自身での移動となります。で、診察なんですけれども、病院に着いたら、初診なので、必要事項いろいろ書かなきゃいけないことがあるんですね。アレルギーはあるかとか、どうこうこうこう、自分の情報もそうですよね。で、それを書いて渡して、で、呼ばれるまで待って、で、呼ばれたら、中に入ります。で、日本語が対応な場合は、だいたい受付でも日本語を話してくれる看護婦さんがいることが多いので、 100% ではありませんが多いので、日本語で聞いてみると。で、そうでない、すごく近いところを選んだ場合はもう完全に英語ということになるので、頑張って英語で対応するということですね。で、先生に診察をしていただいて、診察をしてもらって、で、お支払いをするということなんですが、ほとんどの、海外旅行保険ですねは支払う必要がない保険が多いです。確かキャッシュレスという言い方をしていると思いますが、もう本当に 100% 保険会社が負担をするということなので、まず会計の際に呼ばれるので、保険証を出してください。で、これは受付の時も出すので、2回出す必要はないかもしれませんが、一応念のために保険証を出すということですね。で、例えば今日はお金いらないというふうに言われたり、あなたの場合は、1割負担だから、例えば10ドルねとか15ドルねと言われて、言われた金額を払います。でもこれで病院はおしまいです。で、あとは帰るんですが、薬を処方されることが多いです。風邪とかだと、解熱鎮痛剤 だとか、あとは、風邪薬ですよね、あと咳止めだとかで、 日本と違ってですね、もう病院のすぐ横に薬局がありません。で、あの自分の滞在してる近くの、薬局屋さんですね、そこに日本語出てこないですね、診断書ですか、処方箋、ごめんなさい、処方箋を、送ってもらって自分でその薬をもらいに行くか、病院でその場で処方箋をプリントしてもらって、そのプリントした処方箋を自分が持って薬局に行ってお薬をもらうかという2通りになります。で、今はだいたい最初のですね、もう病院が直接薬局の方に E メールで処方箋を送ってもう薬を作ってもらっていて、自分が行くとできているというパターンですね。ただ留学生の場合、自分の滞在先の周りのどこに薬局があるかというのが分かっていない場合が多いので、どこの薬局に処方箋を送っとくって言われても、いや、どこか分からないという場合が多いと思います。ですので、プリントしてもらってその処方箋をもらって、で滞在先に帰ってから周りにある薬局に持っていくという方がいいと思います。で、薬ですね、薬代なんですけれども、これもですね、多分保険会社によるとは思いますが、ほとんど払わなくていいと思います。ただ、治療費、医療費ですねよりかは払う確率が確か高かったですね。で、薬代もですね、例えば立て替えというような場合もあるんですね。で、後から返してもらえるというような場合は、必ずレシートをもらって、で保険会社からですね、請求用紙というのがあるので、その請求用紙に必要事項を記入して、あとそのレシートを、つけて郵送します。すると申請後ですね、費用が返ってくるという流れとなります。はい、以上が、もしも、病気になったらですね、で病院に行った場合の、保険を使って、治療してもらうということの流れとなります。で、ここで大事なのはですね、まず保険が使える病院に行かないとダメです。なので一番最初にまず病気になって病院に行きたいと思ったら保険会社に連絡をするというふうに言いましたが、この保険会社が指定した病院に行かないと保険適用外ですね、適用外になるので、すごくすごく高額の、医療費を請求されます。本当に例えば15分ぐらい先生と喋って、あれじゃない、ちょっと風邪ひいてると思うから2、3日寝てたら治るのよ、まず薬を出すレベルでもないねというような会話だけでも 4、5万取られます。なので必ずまずは保険会社に連絡をして、指示を仰ぐというか、病状を説明してアポイントを取ってもらうという流れを忘れないようにしてください。はい、今日のトピックは以上となります。で、最後にもう一つだけお知らせなんですけれども、リビングアメリカではメール、スカイプ、カウンセリング、この3つで留学の相談をさせていただいています。で、ほとんどの場合はメールでお問い合わせをいただいているんですが、直接お話がしたいということであればスカイプで、ご相談が可能ですし、直接会って話がしたいという場合は東京の渋谷のオフィスになるんですが、スタッフの方が、日本にいますので、カウンセリングが可能というふうになっています。で、メールでも、スカイプでもカウンセリングでも、無料となっていますので、その一番なんですかね、質問しやすい、携帯でお問い合わせいただければというふうに思います。はい、今日は以上となります。いつも僕のポッドキャストを聞いていただいてありがとうございました。